日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。てっぺいです。いや、今日も暑いですね。
まあね、
まあ、あんまり言いたくないんですけど、
そうですね、
ちょっと今日はもうあの皆さんクーラーをつけさせていただいておりますので、はい、ちょっと音があのしてるかもしれないです。
働いてるクーラーですね。い
や、ほんまにこのクーラー元気に頑張ってるんですけど、
ほんまに動きますね。
ちなみにね、我が家の、あの僕の家の、あの例のね、あの T 社のクーラ
トラブルになった
クーラー、はい、あの、はい、1回またね、あのフィルター掃除のマークが出てたんで、あのフィルターをちょっと3時間ぐらいかけて掃除して、
あ、うん、
で、あのセットしたらあの普通に動くようになりましたの で、
たんです、ね、
やっぱりあれね、皆さん 今ね、皆さんどうされてます？クーラー そのいわゆる掃除マークって、あれ大体今のクーラーついてると思うんですけど、
そうか、ね、
あれ掃除マークついた時にいつ掃除するのかというのも、日中はもうほんまに暑すぎて、多分 ずっとクーラーつけてる人多いと思うし、
なるほど、
夜は夜で眠いし、うんうん、じゃあいつ掃除すんねんと思って、うんうん、で僕の場合は、うん、もう早朝に起きて、5時半ぐらいに起きて、でそっから 3時間ぐらいかけて、あ、まあまあその乾かす時間も入れてですよ。
結構複雑な構造な
んか。いやいや、そんな複雑じゃない。フィルター取って、うん、であとは下になんかダストボックスっていうかダスト受けがあるんで、それを掃除して、で、まあ、ちょっとあの上の方の溜まってるホコリをあのエアスプレーみたいなんでシュッシュッって、あのこの吹きつけて取るだけぐらいなんですけど、 それでもやっぱりあの乾かしたりするのに、まあ、朝やからね、あんまり太陽も当たってないからって言って、うん、まあ、1時間か2時間ぐらいかかるから、
はいはい、
で家族が、まあ、起き出してご飯作ったりとか活動しだす、あ、まあ、8時ぐらいになったらクーラーつける状態にするっていうことなんで、だから多分今ね、あのクーラーのエアコンの、あ、エアコンのフィルターとかそういう、まあ、不明確はしないから僕の話は分かんないかもしれないですけど、もしいつしようかなと迷ってる方、今だって多分日中に下手に掃除してしまうと、例えば昼までクーラーつけれないからって言って家にそのちょっと体の弱い方とかね、
そうそうそうそう、
おられたりとか、まあ、場所的にやっぱり風の通りにくいところとかもあるし、そういうところだったらえらいことになるんで、
危険やね、これ。
だからフィルターのエアコンの掃除は、うん、夜じゃなくて朝やってください。
早朝に
できたらね。そうじゃないとやっぱず今ね、結構24時間動かしてる人もいるらしいんですけど、
みたいね、
それするとね、やっぱりホコリとかゴミとかが溜まって、 あれものすごいね、あのクーラー自体にも良くないし、うん、あと節電にもならない、めちゃめちゃ電気使うらしいんです。んなんか一説によると、クーラー掃除するだけで 25% 電気代が下がったっていうところもあるぐらいなんで、まあ、もちろん室外機のね、うん、状況にもよりますけど、掃除はできるだけしてほしいなと。
頻繁にやった方が、
そうですね、あのでなんか今の時期やったらほんま3週間に1回ぐらいとかやった方がいいんちゃうかなと。まあ、その点この本局のクーラーは
50年使ってるクーラー
というか、あのそこまで掃除する必要がないんですよね。
いつ掃除するマークも何もないもんね。
そうなんです。だからあのもちろん電気代が高いとか、うん、あのメンテナンス費用がいるとか言うけど、うん、掃除せんでええし、そもそもその、うん、クーラーの交換という概念自体がないんで、まあ、そういう意味ではこの本局のあるこのアパートはですね、
意外と
そういう意味でも環境に配慮してるんかなとか。
面白いわね。
今ってもう個人の家にエアコンがあるじゃないですか、うん、でその個人の家のエアコンを個人が管理して、うん、で修理交渉者修理してっていうことやってるけど、結局そっちの方がコストかかるんちゃうかなって、この前ね、久しぶりにエアコンの掃除をしてて、
なるほどね、
思いました。
まあ、地域冷暖房というところ で、 まあ、日本でも数少なくなってるんですけども、うん、もうあのエネルギーセンター地が遠いところにあって、
これ確か大阪ガスですよね。
大阪ガスさんの冒険会社がやってるんですよ ね、
そうですよね。大阪ガスのビルぐらい、ビルから冷たい空気がこっち来て、
ものすごい大きな、
でそれを僕らが、うん、あのエアコンつけるときに、まあ、流してるっていう、そういうスタイルなんで、ね、まあ、正確に言うとエアコンじゃないかもしれないです ね、我々のこのアパートのエアコンは
冷房装置っていう
ん
かな。
そうなんですよ、うん、まあ、まあ、だからそういうことがあるんで、うん、まあ、やっぱりあのちょっとこれからね、このやっぱこの暑さはもう間違いなく地球環境がもう激変してる状況なんで、
意外とこういうタイプのエアコンになるかもわからんね。
そうですね、それを僕ちょっと思いました。
まあ、あのここいろんなところに機械がいっぱいあるんじゃなしよ、ガバッとまとまったところ で、
そうです、そうです、
冷風とか、ね、熱風を作ったりする。
だからインフラ的にはね、最初は大変なんですよ ね、
ね、
もう多分配管作って大工事なんですけど、一回やっても
う
たら、
そうや、ね、
まあ、それで終わりという感じかな、う
ん。まあ、ヨーロッパなんかほとんどこれやね。
なんかあの寒いところやとね、
う
ん、あの集中暖房とか言ってね、
そうそう、
やってますけど、
うん、システムがありますね。まあ、
ここは冷房、まあ、冷房も暖房も集中です。
そう、
ここのマンションはね、
そういうことで珍しいですよね。
はい、
まあ、チンナーというか、クラシック化みたいなところで僕ら暮らしてるわけですけども。
で、僕らの1週間の動きなんですけど、はいはい、ちょっと僕から話していいですかね。
どうぞ。
実はね、プールに、
うん、
行ってきまして、
ということは娘を連れて行ったと。
そうですね、僕と娘2人、ゆいと僕2人だけでプールに行きまして、まあ、今年多分最初で最後のプールになると思うんですけど、大阪の豊中市 の服部緑地 の橋の方にですね、すごいごっついプールが実は ありまして、まあ、その存在を僕も知ってたんですけど、なかなか行く機会がなくて、今回実は平日に行ってきまして、いろいろ面白いことは。
予約なしに行けんの？
あ、もうそうそう、てかふみお君プールで予約、あ、今の時代な、いらないです。予約はいらないし、まあ、平日なんでそこまで人も多くなかったんですけど、
よかったね。
で、まあ、プール自体はすごい楽しかったんですけど、そこで僕すごいびっくりすることが分かって、というのも今のちょっとエアコンの話に関係するんですけど、プールって基本的にプールがあって、でプールサイドがあって、で、まあ、更衣室があってっていう、そういうものじゃないですか。
まあ、そういう3つあるやろ
ね。で、普段はね、プールに入ってるから別にそんな全然何の問題もないんですけど、まあ、そこの場所も3つぐらいこう大きいプールが離れてあるんですよ。だからこっちのプールからあっちのプールに移動するときにやっぱりプールサイドをどうしても歩かないとダメなんですよね。
あ、そうや。
で、その時にですよ、まあ、僕もゆいも素足で行ってたんですけど、もうそれはね、足の裏がもう大やけど、
まあね、
大変でして、で、まあ、そこのプールは下がなんかよく歩道とかに採用されてるブロックの、ブロックをこう何個もこう並べてね、道を作るみたいなとこなんですけど、もあれが暑すぎて暑すぎて、もうこっちのプールからあっちのプールに移動するだけで、何回か途中にあるなんか水たまりに足をつけたりとか、もしくはちょっとした植え込みがあるんで、土の部分なんですけど、その土の部分に足を休ませて移動しないと、もうそれこそ僕ちょっと今でもちょっと今足の裏痛いんですけど、まさによう言うじゃないですか、焼き石に水じゃないですけど、なんかフライパンの上を
猫が歩くって、俺がよう言うてること
やけど、熱々のフライパンの上を歩くみたいな感じで、まあちょっと大変やったんで、で、まあ、ああいうの見てたら、今のその都市のその温度上昇っていうのが、やっぱりコンクリートにあるんじゃないかなということをですね、僕昨日っていうか水曜日にちょっとプール行ってきたんですけど、プールサイドを歩いてて、思いましたので、やっぱりここのエアコンの話じゃないんですけど、日本はもっと土に変えるべきちゃうかなっていうのを、いや、というのも、まあ、言うても僕らのこのアパートの周りもコンクリートだらけじゃないですか、まあ、裏にはね、大きな公園がある、公園っていうか竹やぶがあってね、まあ、そこから涼しい風も吹いてくるんですけど、今日基本的には道路も歩道も全部コンクリートじゃないですか、で、あの状況でいくら僕らが、まあ、ちょっとした抵抗をしても、そっちはそっちでこの夏は乗り切れへんのちゃうかなと思ったんで、まあ、それこそ根本的にもうコンクリートをすべて土に変えるとかね、それぐらいのことをせんと、おそらく来年も再来年もこの夏の猛暑っていうか酷暑っていうかはなくならないですね。それをすごい実感しました。プールに行ってプール自体はめちゃめちゃ楽しかったんですけど、ただね、皆さんプールの水も、
なるほど、
最初そこね9時半からスタートなんですよ。でも僕らも気合入りまくって、もうほぼ9時半に行って、
早めに行った
わけ、ね、で6時まで、夕方の6時までなんですけど、もう僕ら6時までいました。だから8時間ぐらい、まあ、ずっとプールにいたんですけど、最初にプールに入った時の、あのすがすがしさというか、涼しさがですね、もう昼間過ぎるとですね、もうだんだん温水プールみたいになってきて、
だんだん、
で最後はね、最後ちょっと以前ちょっと紹介しました、あの新潟県妙高市の河原の湯ってあったじゃないですか、露天風呂ね、あれぐらいの温度になりました。最終的には35、6度、
おいや、すごい。
だからそれぐらい太陽の熱は厳しいです、それとはやっぱりアスファルトとか石畳の暑さ、あれは本当に災害レベルにひどいなと思いましたんで、まあ、ちょっとここでね、まあ、誰かが安倍さんでも誰でもいいんですけど、ちょっとそういうことを言ってね、日本のその国書を乗り切るために、インフラからちょっと変えていこうやっていうことをやらんとあかんぐらい、まあ、来年からの夏が僕はちょっと心配になりました。まあ、ちょっと暗い話で申し訳ないんです
けど、いやいや、まあおそらくその決定してるような A さんをはじめよ、ほとんどの方がプールは行かへんやろし、
そうですね、で
もクーラーの中に暮らしてはるやろし、
ネクタイ締めて背広着て、
まあね、車も
で熱中症気をつけてくださいとか言いますからね、
まあ、某局のアナウンサーなんかもそうでしょうけども、
そうなんですよ、
まあ、そういう世の中世論を作ってる人がそういう体験をやっぱりしておられないということも含めて、ね、まあ、その辺のあたりまで気を配ってる人はほとんど皆無やと思います
ので、ね、だから僕今度の、ね、大阪万博が、まあ、一応2025年に開催予定、ね、大阪・関西万博が予定されてますけど、 僕はもうあれこそちょっとその原点回帰じゃないですけど、
まあ、命の問題言うからね、テーマはね、
日本を特にその夏に、うん、あの重点的にこう視点を置いて、
あ、そうやね、
もうそれこ そ, その、うん、あっちの前島かなんか知らないですか、うん、あっちの方をもう緑でいっぱいにするとか ね,、
うん、そうね、
もしくはその御堂筋をこう土に返すとか、うん、それぐらいのことせんと、うん、僕はただ単になんかあの物を作って打ってっていう、そ う, そ, う そ, うそういうことをしてたら、うん、多分人類はもう短いぞ、うん、ということをプールに行って感じました
ね
ほんまに皆さん一回ちょっとよかったら、うん、あのちょっとあんまやらんといてほしいけど、ご自身の家の前のアスファルト裸足で歩いてみてください、うんうん、これ絶対もう大やけどし、まあ、お子さんとか絶対やったらダメなんですけど、うん、まあ、ちょっと水持って行って、うん、いつでも足冷やせる状態にして、ちょっと一回直射日光の当たってるとこ歩いてみてください、うん、もう空それとか車のタイヤも靴も大変やな、あれ、あんな暑いとこずっと走ってるんだから、
そうや、それはもうえらいことですよね、
はい、あれはもうちょっとびっくりしました、あの暑さには本当に驚愕でした、う
ん、なんかそれでもプールは空いてたよね、
ありがたいことにね、
学校のプールなんかね、空プールとかね、
はい、
水の入ってないとか、
あ、
まあ、たまに水の入ってるやつもあんねやけども、はい、この頃子供たちはそのプールへ入るという楽しみすら奪われてるよ、
そうですね、うん、まあ、大阪府営のプールなんで、まあ、そのあたりはちょっと比較的こう融通が効いたというか、まあ、あれもしかしたらプライベートのプールやったらしんどかったかもしれないですけどね、
学校のね、僕ら早朝散歩してるとね、はい、まあ、例えば近くのあの古江大中学っていうのがあるんですけど、
着いたのね、
ここはねプール満タンな
ん
やね、
うん、
でその近くの小学校にはプール水がなかったりね、まあいろいろその学校によって違うやろし、まあ、プールの保守管理もあるんやろけども、
うん、
聞いてみるとプールが入ったことないとかね、
うん、
まあ、そういう意味でこの暑さも含めて、この政治の失敗も含めて、
うん、
子供らの方にそれがずっ
と幸せが、ね、
一番文句言わん子供たちが、
はい、
一番振動があ
って、だから僕はもうあれですよ、もう一日使って、
ね、
もう、まあ、まさに要は家族サービスっていう言葉があるんですけど、まさに僕は自分の娘のためだけにプールに行ってきまして、
まあ、それは良かったです
よね、まあ、僕自身もこういうラジオで話すネタもね、
まあ、まあそうや、行ってみて分から
ないし、手に入れることができたんで、すごい、あとやっぱりね、服部緑地公園はすごい楽しいですね、
うん、あ、まあ、ここはね、
ここはもう本当にあのこの北大阪の憩いの場って感じがしたね、う
ん
う
ん、まあ、緑のオアシスみたい
な ね、 そうですね、
まあ、この近くもおかげさんで、うん、ニュータウンの場合はこう緑はもう本当にいっぱいありますんで、
そうですね、
いいんですが、
うん、
まあ、あの本当都心部のタワーマンションとかね、うん、ある方になる方々にとっては大変なことやなと思いますね。
そうですね、はい、
それでおもろいのはね、はい、今日このゲストが一人おるんですよね、
はい、ゲスト、
虫のゲストです、
平田信也さんじゃなくて、
平田さんはこれから来てある
んですけども、そうですね、
はい、この虫は朝ですね、
はい、
よっちゃんが今日なんかあのゴミを出しに行ったんですよね、
ありがとうございます、
こんな家の前に、うん、あの暴れとったということで、
はい、
ちょっと、まあ、しばらくうちにいてもらおう思って今、はい、なんかこうプラスチックの箱の中に入ってはんねんけども、これカブトムシですよね、はい、まあ、これよう飛んでくるんですよね、
あ、そうなんですか、
うん、で、あの、まあ、七節が来たりね、いろんなもんがこの、はい、それこそ1970年でできたアパートの、庭に来てくれるんですが、元気でしょこの子、
あ、なんか倒れた
ね、これ、それね、餌がね、やっちゃんがやってくれたんですけども、
こんな音してます、音聞こえるかな、これあんまり持たん方がいいんかな、
いや、なんか全然そんな注意せんでも、
ちょっと持たしてもらっていいか、
全然構わへん、
ごめんな、ごめんな、うん、はいはい、こんな、
おお
別に何も音せえへん
な
今ちょっと手のひらに可愛い、うん、これメスのカブトムシを乗せてますけど、
ちょっと大きい、メスの子が
乗って、そうですね、
まあ、あの学校ももう始まりましたんで、
うん、
もう補習網の子供はこの辺にはおらんのですけど、
はい、
短い休みの間補習網の子供が本当たくさんおってね、
うん、
カブトムシも随分いろいろ取られたりまた離されたりしとったんやと思いますが、
虫取ってあったんですね、
まあ、はい、また飛んできてくれたんで、一つ今日は皆さんにこの辺の虫の雰囲気も、まあ、あの感じてもらって、
はい、
まあね、人間のゲストもまもなく来ていただけるはずですし、
そうですね、結構あの痛いですね、
手
のひら、痛い、それで、お前なんか俺の手かじってへんか、うん、
取るときにね、前押した方がいいんですよ、ね、後ろ引くとですね、
うんうん、
カブトムシで余計クッとしがみつきますので、前押してちょっと油断したときにポトッと取れば、はいはい、もう元気やね、
元気元気、
もう
若いですね、
若い若い、うん、まあ、多分これから子供産んでまた来年ちゃんとこの辺を飛び回ってくれる子供をね、はい、作ってくれると思います
が、ちょっと土の上に戻して、
まあ、話しましょうね、
はい、かわいいカブトムシさんでございます、
一応皆さん
にクワガタムシさんですね、
見てもらいました、いや、カブトムシですね、
あ、
女の子のカブトムシでしたね、はいはい、それと僕の方はね、
はい、
面白かったのは、まあ、 今、まあ、僕ずっといつもカメラに興味持ってるし、うん、そんな話もしてるんですけども
今日ねちょっとそんな話ね出ますよね、うんうん、この後ね
なんとなしにね、はい、あのカメラ屋さんにポロッと行ったというか、これは近く千里地方の、
はい、
これももうあの50年間ずっと同じところでやってはるちゅう、うん、なにわさんというね大きなカメラ屋さんの千里中お店っていうか、はい、千里店があるんですけども、
はい、
まああのね大和フォトさんとかもよう行ってるんですけども、うん、2つが私のまあパトロールの高い入ってまして行きましたらねそこの、はい面白いお兄ちゃんがいてはりまして結構いろいろ話に乗ってくれる人なんですけど、はい、その人がバモさんこんなん知ってますか言
う
てね、
ほう、
名刺みたいもくれはったんですよ。
ありがとうございます。
どうぞどうぞこれ見てあげてください、
は
い
はい、お店でフィルム現像サービス、
はい、
ウェブでフィルム現像サービス、
ウェブで太もろやろ、
なにわグループというね、
ウェブでもやってるしお店でもやってるということで、
はい、
要はフィルムカメラで写した写真をですね、うんはい、もうその CD に焼き付けてくれるということなんです。あるいはフィルムカメラで写した写真を電話のですね
スマホに
入れてくれる
というデータ転送、
ええ、へでそれでデータ転送まではまあなんとかそこまでついていけたんやけども、
はいはい、
でそれでフィルムがまあ現像せなあかんですよ ね、
はい、そうです
ね。これは何もさんの千日お店でも自分の家でできるんで
直で、ああお店でできるんですね。
でここまあそ
んな東京送りとかないんですか。
それはねやっぱり小さいカメラ屋さんは東京送りがあるんですけども、
はいはい、
まあさすが何もですよね、
はい
各店にそういうのを持ってはるところが多いらしいんですけど、千日お店もありまして、
はい、
ただまああのあんまり需要がないのでね現像液がもうねもったいない古なってという言い換えが大変や言ってありましたけども、要はそんなことがあってですね、
はい
まあ、あのそういう、まあ、あのこのフィルムカメラが今見直されていろんな人が使ってる中に、
はい、
どうしてそのまあねプリントするのもタコつくし東京送りもタコつくしというようなことで、これが即その自分の、まあ、あの携帯電話とか、
はい、
あるいは CD にバーッとできひんかいなというデジタル化できひんかいなと思ってはったんでこのサービスを始めたと。これが結構話題を呼びましてですね、こういう宣伝パンフレットまでできるぐらいになってきたっていうものがですね。
そうですね。
で僕が一番びっくりしたのはてっぺんもびっくりしたんですけども、
はい、
でそれでフィルムをまあ処理するじゃないですか、
はいはい、
フィルムカメラやのにデジタル化してしまうので、
はい、
フィルムがいらないようになるんですね。
ああまあ確かに。
ほんで店来て、
はい、
私がまあ持ち込んであの現像してもらって、
はい
まあ、スマホとか CD をもらって、はいまあ、インデックスも作ってくれるんですけども、
うん、
でその時にもうその時に使ったフィルムをどうするかってことですよね。
ほうほうなるほど。
大概の人がもういりまへん言うてね処理しといてくださいって無線に放っていくらしいですね。
あ
これびっくりしてね、僕らフィルムカメラにとってはフィルムほど大事なものはないしね、
うん、
5章大事に 何万ぐらいあるような
5章大事
いっぱい持っとるわけ。
これ古事故とかまた出てきたの前は、
まあまあ、
あそう、まあ、フィルム捨てるの、
まあ、捨てるというかもうフィルムは問題にならんわけです。
あそうか、もうデータとして、
ええ
まあ、スマホなり、
ええ
まあ、タブレットなりに、
ええ
まあ、もしくは CD に焼いてるから、
焼いて、
まあ、大事なのはデータであって、
データで
もうフィルムはいらんと。
いらん。フィルムは何でやるかってフィルムカメラの味というか、フィルムカメラのピンボケ感というか、
はい、
独特のなんか奥行き立体感というか、まあ、
デジカメでは出ないやつ、
出ない
で出にくいやつ、ね、
それが欲しいんであって、フィルムはどないでもええということで、
なるほど、
店頭でほとんどの人がフィルムを捨てていくと同時に、
はい、
で今度ウェブの場合は、
はい、
郵便で送ったりするんですけど、
はいはい、
この場合はもう送り返してくるときに、なにわさんとしては最初からフィルム入れないってありました。フィルムを処理したものを送り返して、
なるほど、
それで文句はない言ってありましたね。
はあ、うん、
まあそこらが
すごい時代やな、
うん、すごい時代やし、まあ、逆にまあフィルムカメラファンとしてはこういうことやってくれはるの嬉しいし、
まあ、
僕も早速実行しようかなと思って、まああのね、まだ実行してないんですけども、どのカメラで撮ろうかなと思って、
まあ、このスタジオにはいっぱいフィルムカメラがありますから、
このスタジオというかこの部屋全体がフィルムカメラで、まあ、囲まれてるみたい
な、もうねいつ雪崩が起きるかというね、
うん、まあ、あのそれで
その中から面
白いカメラを選んでですね、
はいはいはい、
ちょっとまあお金がかかりません、仕様どう書いてますかそれ。
これね、ふみおくんがそのウェブでやるのか、
はい、
まあ、実際に店舗に持って行ってやるのかにもよりますけど、
まあ、店舗近くもあと
歩いて
5、6分のところにありますから、
まあ、お店で、はい、のサービスを選ぶと
2種類あったね、それ。
そうですね、はい、まあ、このフィルムの値段とかちょっと置いといて、
はい、これは買わなあかん、
はい、カラーネガフィルムの現像が、
うん、
660円、
これ、ま、負けてくれへんね今ね、キャンペーンで。
そうなんですか、うんうん、まあ、これは必ずいるお金なんですけど、
そ
っから そこから先の話ですね、はい、まあ、データ CD とあのインデックスっていうのははがき大サイズぐらいのところに、はい、そのフィルムの中に入ってる写真を小さいサムネイルでこう並べる、印刷するやつなんですけど、はい、まあ、そのデータ CD とインデックスをするか、
はい、
もしくはデータ転送プラス CD プラスインデックスにするかによって値段は違うんですけど、データ CD とインデックスの場合は税込みで550円、
はいはい、
でその次のデータ転送プラス CD プラスインデックスの場合は税込みで713円ということでございます。
ね、は
い、
まあ、逆にそんだけでできる、まあ、フィルム代とか現像置いといて、フィルム代も100円負けてくれたっちゅうからね、
今
そういう
現像代ね、
うん、現像代はね、キャンペーンやってあるということで、はい、それでこのな何百台は分からんようなこの、僕のこの、ね、カメラがまた生きてきて、でしかもそれももう CD に入ったやつとか、電話は僕はまあ残念ながらこれガラケーやから入れてもらうわけにいかんねんけども、まあ、いろんなもんにね SD カードにもできるやろうし、またそれを持って行ってコピーっていうか、まあ、プリントもできますよね。
そうですね、いろいろできますよね、う
ん、そんなんでちょっといっぺんやってみたいなと思ってるんですよね。
前はね、こういうサービスがないときは僕ら自分でやっとったんですよね。
そうです、
そうです。そのお店カメラ屋さんで現像してもらった、はい、ネガフィカラーネガフィルムを、あの自宅のスキャナーに設置して、でそれをパソコンに、パソコンとスキャナーを接続して、
はい、
でパソコンの中にスキャナーの、であのそのデータをこうダウンロードするっていうことをずっとやってたんですけど、まあ、実際にやると分かるんですけど失敗もありますし時間もかかりますし、もう大変なんですよ。ファイルの名前つけたりとかめちゃくちゃ時間かかるんで、まあ、あの時間をこのお金でなくせるんやったら、僕はこっちの方が現実的かな、そのなにわさんのサービスの方が現実的なかなと思いました。ただびっくりしたのは、現像済みのフィルムをほとんど捨てていく人が多いという、はいはい、現状ですよね。
問題もしない、それをくれという人も少ない、もうそんなもんや思って、まあまあその辺の問題はこれちょっとまた別の問題があるんですけども、 その辺は僕らとはちょっとあの反するとこやけども、はい、まあ、こんなことができるということで、フィルムカメラが生きるということと、
そうですね、
フィルム独特の世界、やっぱり味わいのある世界がいまだにやっぱり、捨てられない人がおる。
それこそ
若い人多い、むしろ
それこそこれからは、まあ僕らもずっと何10年ぐらい前から言ってたけど、これからはもしかしてこっちの世界の、そのフィルムの方の画質というか、色感というか、そういうのがデジタルを押しのけて入ってくるんちゃうかな、まあ、だからインスタグラムの結局あの登場もそういうことでしょ。
そういうこと
です。インスタグラムでフィルターをいっぱいつけるっていうのも結局今のデジカメの質感にあの満足できない人がそっち行ったわけですからね。まあ、だから動画とかもしかしたら、それこそあの映画の昔の映画ね、昔の映画とか昔のテレビの質感が好きになってる人もいるかもしれないから、水
を張ったりね。
そうですね、だから
水泡が出たりする、
あえて、動画編集ソフトでそういうあのエフェクトつけれるんで、
はいはい、
俺もやってみようかなってね、この、 あの広告見て思いました、
ね、あのいろいろ新しい表現みたいなものができるという意味で、そういう意味ではまたフィルムカメラの復権につながればね、まあ、復権っていうかはいかんかもわからない、表現の一つとして
だから想像存在してくれるのが大事ですから、一回ゼロになるともうなくな、ね、作るの大変ですから、フィルムっていうのは、
まあ、逆にそれを皆さん使っていただいてですね、
はい、
フィルムカメラの存在を応援したいなということもあって、
ね、
しつこくこう紹介させていただいて、まあ、具体的になにわさんの話もさせてもらったわけですけども、
ちなみにふみおくん、あの事前にヨドバシ .com で今の 35mm フィルムの値段を調べまして、ふみおくんに調べてくれって言われたんですけど、まあ、今の画面出てるパソコンの画面出てるのが富士フィルムのスペリアプレミアムっていうね、カラーフィルムがあるんですけど、それの、まあ、あの ISO というかあの ISO、はい、ASA 昔は ASA で400って明るさの、
一番使いやすい
カメラフィルムで36枚撮りで、税込みで1350円、
はい、
でプラス、まあ、10% 還元があるんで135円相当はポイントとしてくるんですけ ど、まあまあ高いですね。
いや、かなり高い。
これはびっくりしました。昔は多分500円ぐらいで売ってた、
540円とかね、
いうような気がしますけど、ちょっとこの1350円に、まあ、現像代の660円プラスってなるとね、まあ、考えるけど、まあ、それでもやりたい人はいますし、はい、それだけ需要があるから何屋さんもこういうね、名刺台サイズの広告を作ったわけですから、
ウェブでもできるということですから、店がなくても、
そうですね、
地方の方でもどんどんこれで、
フィルムを郵送とかしてね、お店に郵送とかしてね、
それとフィル ルム自身も、うん、未だ今言うたような、まあ、あの白黒フィルムもありますし、白黒、今言うても白黒フィルムまで出てますし、
探せば、あ、そうなんですね、
あるいはカラーでもですね、うん、タングステンタイプというね、うんうん、そういうフィルムも出てあるらしいし、ASA も100から400からいろいろあるらしいし、そういうところを探せばまだまだ面白い表現みたいなものがね、うん、まあ、できるような感じも残っていると、うんうん、まあ、そういうものを残すためにも、うん、いっぺん皆さんやってみはったらどうかいなというような、うん、まあ、勧めもあって、
そうですね、
今言うたわけでございますが、
あの、は
い、
ウェブで検索する場合は、なにわグループオンラインで検索すると、うん、どうもこのウェブでフィルム現像サービス出てくるみたいなん で、ね、よかったら皆さん検索お願いします、
はいはい、まあ、というようなこともありました。
そうですね、
ま
あ、他にもいろいろあるんですけど、はい、まあ、おそらくあのこの後のコーナーは心待ちにされている方もたくさんいるということ で、ね、この辺り僕らの1週間の動きは終わります。
はい。